小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週は熊本地震発生から3ヶ月ということで、番組では熊本地震の被災状況を振り返りながら、視覚障害者の防災について改めて特集をしています。さて、今週は熊本県視覚障害者福祉協会団体事務局長を務める重村宏さんに電話をつないでお話を伺っていきます。重村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大変なその地震に襲われて、いろんなことがあったと思うんですが、ちょっとあの思い起こしていただくこともあるかと思いますが、
はい。
現在重村さんは、普段は盲学校の先生でいらっしゃるそうですね。
はい、あの熊本県立盲学校で、マッサージとか針とか灸とかですね、はい、そういう視覚障害の方 の、 あの職業をこう職業自立に向けての指導をしています。
あ、そうですか。で、あの重村さんご自身のお話ですけれども、
はい、
やはり視覚障害でいらっしゃるんですか？
はい、私もあの、生まれつきの視覚障害がありまして、
はい、
まあ、ただ途中までは、弱視で過ごしていたんですけども、中学ぐらいからはもうだんだんさらに落ちてきまして、
は
あ、今も40過ぎましたけれども、もう現在はもう全く見えてないという状態です。
はあ、あの病気はどういった病名でいらっしゃるんですか？
はい、私はあの網膜色素変性症というあの先天的なあの疾患で、視覚障害になりました。
あ、そうですか。さて重村さん、今のね、生活、あの学校のことも含めてですね、
はい、
今お住まいのところとか、あるいは学校の被災状況っていうのはどんなもんなんでしょうか？
はい、私が今住んでおりますところは盲学校、勤務先の盲学校と、ほとんど近いところなんですが、
はい、
あの震度7を2回、こう記録したあの益城町からもう本当にわずか数キロのところにありまして、もうあの揺れ自体はもう本当にすごかったんですね。
そうで
しょうね。で、ところが、あの幸い学校もつい最近学校全体耐震工事が寄宿舎も含めて全部ちょうど去年ぐらいで終わったところでもあってですね、学校の方もその天井が一部廊下の天井板が落ちたりだとか、そうい う、 こう小規模なあの損傷とか、あるいはその武道場ですね、あの柔道をやったりする武道場の外壁が落ちたりとか、階段が少しずれたりとか、そういうようなのはあったんですけども、大きく倒壊するだとか、そういうようなあの建物本体自体の損傷というのはあんまり大きくなくてですね、あの生徒を受け入れるにはもう5月の、9日だったかと思いますけど、なんとかですね、あの、生徒を迎えることができまして、ただやっぱり私たちも、学校の中は杖もつかずにこう慣れてるので歩くんですけど、ところどころやっぱり床がどうも昔はこんなうねりはなかったよねみたいな、うねりがあの感じられることがあります。
あの今寄宿舎とおっしゃってましたけど、それはあの、生徒さんたちが生活するところなんですか？は
い、そうです。
ということは生徒さんたちはこの地震の時にその寄宿舎で生活してらした？
あの第1回目というか、その前身と、呼ばれるようになったあの14日の4月14日の時はまだ生徒たちがおりまして、その夜はあのやっぱり寄宿舎時代の建物はもちろん大丈夫だったんですけど、中の 家財道具というかですね、そういったものが、備品がもう散らばって危険でしたので、はいはい、すぐ近くに東区役所、熊本市の東区の区役所がありますので、はい、そちらの方に生徒たちを避難させました。
あ、そうですか、
はい、
でもね、その生徒さんたちは、
はい、
普段生活している寄宿舎の、
はい、
例えば自分の部屋の状況とか、あるいはトイレとかお風呂とか全部分かってるわけじゃないですか、
はいはい、
それがその被災、また別のところに避難で行っちゃったら、すごく不便だったでしょうね。
そうですね、これもたまたまと言いますか、その避難した翌日はもう金曜日でしたので、
はいはい、
学校も金曜日で一応終わりですので、その日はもう戻れる人からもどんどん家の方に戻ってもらってですね。
あ、そうですか。
ですので、はい、本震の時にはもう寄宿舎には誰もいないという状況でした。はい、自宅の方で、まあ、寄宿舎から自宅に戻られた方の中でも、まあ、ちょっと本当に家が全壊した方もあったんですけど、まあ、体としてはですね、無事というか、まあ、避難されていたので、特に大きな怪我をした生徒とはいませんでした。
なるほど。そうするともう皆さん自宅に戻って、
はい、
子どもたちは、家族と一緒だから、
そうですね、
そういう意味で安心ですよね。
そうですね、
まあ、生徒は生徒でそれでいいんですけど、先生ご自身はお住まい、
はいはい、
その他生活いかがだったんですか。
私が先ほど申した通り、学校の割とすぐ近くで、はい、震源地からもそう遠くないもんですから、私自身の住んでたところはマンションで、比較的、まあ、まだ10年ちょっとしか経ってないマンションでしたので、建物自体は大きく倒壊とかですね、大きく壊れることはなかったんですけども、ただそれはまあ後から考えたことであってですね、その揺れた瞬間はもう本当にもうドカーンと来て、どっさどっさどっさって感じで、もう本当に感覚的には何メートルか横にこうずれが揺さぶられてるような感じのですね、揺れでしたので、ああもうこうやってこう死ぬんだなっていう、なんか本当に、まあ、特に2回目の揺れの時はですね、もう寝てもいたんですけども、一瞬にして起きてですね、ああやっぱりこうやってこう建物がこの後ガラッと崩れて潰れて死んじゃうんだろうなとか、なんか一瞬本気でそんな気持ちになりました。
ですか。それは4月16日の深夜、本震の時ですか。
そうですね、前震の時はまだ立ち上がって、歩けないんですけど立ち上がって家族と声かけ合うぐらいの状況だったんですけど、もう本震の時はもうとんでもない状態で、とても立ち上がれるような状態ではなかったです。
しかも深夜の1時ですから、1時半ですから、もう皆さんお休みになってますもんね。
そうですね、はい、
そうですか。そんなもう何メートルも横に動いてしまうような感覚なわけですね。
そう本当にそんな感じでした。
そうすると、まあ、家財道具とかタンスとか倒れたりとか、あるいは食器が壊れたりとか、はい、そういう状況も当然起きてるわけですよね、周りでは。
そうですね、うちの妻が実は九州人じゃなくて東京の出身になったもんですから、
ほうほうほう、
割と他の家よりはその家具のちょっとした固定だとかですね、が割としてあったのと、1回目の揺れで食器棚になんかその取っ手同士をこう紐で結んでくくったりだとか、そういうのをちょっとその本震の起こる直前までやってて、よし終わったって思った瞬間になんか来たらしくてですね、僕は寝てたんですけど、それでうちはもうほとんど食器が実は割れてないという奇跡的なお家でですね。
それは奥さんの素晴らしいファインプレーじゃないですか。
本当にファインプレーでした。
そうですか。
やっぱり、はい、東京の方の意識のですね、高さが助かったんだな、こういう時にですね役立ったんだなと思って、はい。
まあ、確かにね、熊本地区というのはあまり地震に縁のあるところじゃないですから、
はい、
普段地震が来るなんてことはあんま想定もしてませんしね。
本当に私たちの気持ちの中にはなくてですね、関東からとか東海町から引っ越してこられた方のお子さんが防災頭巾を学校に持っていかれたそうなんですけど、担任の方から熊本ではそれはいらないのよみたいな感じで戻されたとか言って憤慨されてたのを最近聞きました。
でもやっぱり必要なんですよね。
そう思いました。
さて、視覚障害者の方の安否確認とかね、
はい、
いろいろとその熊本県の点字図書館を拠点にして親になったというお話は、はい、岐阜アソシエの田橋さんからいろいろ伺ったんですけれども、
はい、
その辺のその支援活動というのも当然先生おやりになったわけでしょ。
はい、まあ、私自身盲学校の教員でもあるんですけど、はい、 先ほど紹介していただいたように、あの県の視覚障害者福祉協会というところの、いわゆる当事者団体 の、 あの事務局をしているものですから、はい、震災の直後に、まあ、どうにかこう団体としてですね、こう、まあ、熊本の場合は市の団体もありますので、熊本県と市とで、まあ、自分たちが持っている、まあ、名簿の中でですね、あの安否確認というのがすでに直後から会員さんについてはですね、はい、始まっていたんですが、あのやっぱり東北の方でも言われたことかと思うんですけども、はい、団体の方からこう手が届く方っていうのがもう本当に1割とか、あるいは数パーセントとか、あの障害、視覚障害者全体の数から言えばですね、本当にごくわずか、今回もやっぱりつくづく感じたんですが、はい、私たちが団体であの名簿を持っているのはもう熊本県でも本当に400とかそのぐらいしかないんですけども、もう全部本当に県下を全てという数で考えると、うん、おそらく5000とか6000とか7000とかいう数になると思うんですね。ですからやっぱりもう全くこう手が届いていないということがあって、そういう時にあの中央 の、 その団体でありますその日毛医の方からですね、はいはい、あのまあ、つながって派遣いただいた棚橋さんが来られてですね、あの私たちも直後もう全くその自分たちが持っている名簿の連絡っていうのはもちろん始めてはいたんですけども、それ以上にその他の方々にこう手を差し伸べるとか、あの確認、安否確認するということの発想自体がなかなかこうなかったんですけども、あの前の経験を教えていただきまして、あのうちの団体の会長と棚橋さんと一緒にあの県とか市に掛け合っていただきまして、あの本当に迅速にですね、あの熊本市の方で行けばその要援護者の名簿であるとか、あるいは熊本県で言えばあの身体障害者手帳の台帳を開示していただいてですね、もうこれあの東北でもなかなかそこまでの開示も難しかったっていう話も聞いてるんですけど、
そうらしいですね、
熊本に関してはもう本当にこう2つ返事で、あの出していただきまして、まあ、おかげで私たちも一応いろいろ被災地域1900人ぐらいの名簿をこう作り上げることができまして、まあ、それに対して、まあ、たまたま盲学校の職員も生徒出てきてない状態でしたので、まあ、学校長の方もこう心よく手伝いなさいというふうに背中を押してくれたもんですから、あ、まあ、私の方もあの学校の職員にですね、声をかけがしやすく、なりましたので、
まあ、もう
毎日何人かずつこう展示図書館の方に行っていただいて、そこからこう、まあ、電話でまあローラー作戦というか、安否確認をこうしたというふうなことになりました。
で、連絡がついた視覚障害者の方からはどんな声がありましたでしょうか。
そうですね、あの逆に直後は皆さんあの自分が助かったっていうこともありますので、何かこう何かしてくれというよりも、大丈夫、私はうちんとこは大丈夫だった、ちょっと壊れたけど大丈夫だったっていうのが意外に多かったんですね。
あ、そうですか。
まあ後々聞くと、それ大丈夫じゃないんじゃないのっていうぐらい壊れてるお家の方もあったりしたんですけど、やっぱり皆さんも周りが大変なんだっていう思いもあってですね、自分は助かったからもう本当に大変なところもあるんだからみたいな気持ちで多分そうおっしゃったのかなと思うんですけど、意外に直後のニーズ確認というかの時は皆さん、まあうちは壊れたけど大丈夫よみたいなお声が多くてですね、まあ、ただ中にはその私たちの団体ともつながっていない、それから福祉サービスも使っておられない、とにかく何にもつながっていらっしゃらないっていう視覚障害者の方があって、でもう本当に食べ物を手に入らないんだとかですね、あの近くのお店が開いてないんで買いに行けないんだみたいなお声があったのも事実です。
まあ、そうでしょうね、
はい。
さて、まあ今回の地震でですね、建物の倒壊がまあ激しかったりとか、あるいは今も避難生活を余儀なくされている方がまあ大勢いらっしゃいますよね、
はい、
やっぱり長期化していく避難生活っていうのが当然ありますけれども、
はい、
まあ、そういった中で視覚障害者にとってまあ大変なこと、あるいは改善を願う点、この辺どんなことが考えられますか。
そうですね、あのまずは直後避難所を利用した場合にはですね、やはりそのいろんな情報提供がやっぱり視覚障害者にはあの音声が ね、あの届かないと、やっぱ壁の掲示だけでは何もわからないという状況になってしまいます。ですので、まあ、今回もあの徐々にですね、いろいろこう、改善された部分もあるんですけど、やはりこうなかなか初期の段階ではその、まあ、通知みたいなのもですね、あの啓発パンフレットみたいなのも各避難所には後から回ったみたいなんですけど、なかなかそれも十分こうスタッフの皆さんにもなかなかですね、こう伝わらないということもありましたので、やはり、まあ、そういう事前にですね、あの避難所になる可能性のある施設の方々なんかの研修とかを開いておくとかですね、そういうような形でやっぱりこう起こって、やっぱり必死な皆さんが必死な状態ではなかなかその視覚障害なんで支援をしてくれと、そこでいろいろこうニーズを説明しようとしても、ごめんちょっと今は無理だわみたいな雰囲気になってしまってですね、もう本当に一生懸命なやってはいただいてるんですけど理解していただけないみたいなのがあるので、それはやっぱりその場ではなかなか難しいのかなと思いますので、まあ事前にですね、まあそういうことがやっぱりできていればよかったかなというふうに思います。
それは大きな教訓ですね。まあ、今回その視覚障害者の方が日頃から備えておこうじゃないかと、こういうことがいつ起きるか分かんないんだから、ちょっと視覚障害者の人たち普段からこういうの備えておこうよっていうようなことがもしあったら教えていただけますか。
そうですね、あの視覚障害者についても、あの健常者以上にやっぱり安全確保っていうのは必要ですので、やっぱり家具の固定だとかですね、その今まで当たり前に言われてきたことですけども、これはやっぱり健常の方以上にもっと意識を持ってですね、あの物が散らばらないようにとか、割れるものはちょっと置いとかないようにとかですね、そういうのはやっぱり大事かなと思います。ただ、そうやっても結局大変な状況っていうのは来ますので、今回支援活動をやった上でやっぱり強く思ったのが、やはり何らかのこう団体やですね、あるいはもうこれ福祉サービスを普通に利用するでも構いませんので、あのどこかとつながっておいてほしいなというのが強く感じました。そしてその団体に登録されるときも、あの私たちもこうご自宅に連絡をしても、ご自宅があのIP 電話とかだったら電源がこうブレーカー落とされてたら、
あ
の
そうですね、
もう今電源が抜けてますみたいなアナウンスの方が多かったり、あるいは出られない方が多かったりということで、当然避難されてるのでそうなんですけど、私たちが連絡しても連絡取れなかったっていう方がかなりの数いらっしゃったので、やはりつながった団体のところに携帯電話をこうぜひこう番号として登録していただくとかですね、
確かにそうですね、
これがやっぱり私たちっていうか、その支援をしようという人が現れたときに、やっぱりこうアプローチをしやすいあの状況っていうのをですね、あらかじめやっぱ作っておくことも大事なんだろうなというふうに強く感じました。
確かにそうですね、
はい、
いろいろ本当伺ってありがとうございました。
あ、いえ、
あの熊本地方の一日も早い復興を願っております。本日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。